私たちの唯一のホーム、地球。美しい地球の上で多種多様な命と共に暮らし続けるには、
エメラルドプラクティシズでは、さまざまな分野からゲストを迎え、心豊かな未来へのヒントを
ホストのタオと
リリアンが探求していきます。
番組中盤では最近のピックアップニュースをユイカがお届け。
それでは今回のエピソードもお楽しみください。
皆さんこんにちは、エメラルドプラクティシズのコーホスト小野リリアンです。今日は第65回目、前回も私がゲストだったからちょっと変な感じはするんだけれども、今日はホストとして私は話していきたいと思います。はい、というわけで本日のゲストは千野恒秀さんに来ていただきました。千野さんは信州大学人文学部で社会学を教えており、専門は環境社会学だそうです。大学を卒業した頃からずっと環境保護 NGO で活躍されたりだとか、大学院ではエネルギーや地域の問題についても研究をしていまして、今回は長野県の複数の自治体で地域の方々や環境保護を考慮しながら原子力関連施設の行方末に放浪される地域社会の様子をずっと見続けながら、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が始まる前から地域にとって望ましい再エネ導入のあり方を考え行動し続けてきた方です。千野さん、今日は来ていただき本当にありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では早速なんですけれども、まだまだ日本のこう国の気候変動再エネ導入の政策っていうのは他の国のペースと比べるとまだまだゆっくりかなと思っていたんですけど、私札幌に最近帰ってきて、各自治体でね気候変動を取り組んでる方たちとお話す機会が増えた中でも、やっぱりこの再生可能エネルギーの開発に関してやっぱり反対の声も結構多いなっていう、導入していくのでもいろいろ問題点っていうふうに言われるものも出てきてるなと思っていて、なんかそこら辺の再エネを進めていく上でのチャレンジについても千野さんとお話ししていけたらなと思ってます。で、例えばなんですけど、やっぱ環境破壊っていうものとして、北海道のその希少種の鳥とかがもう絶滅に向かっていっている中で、風力発電が増えることによって風力で回ってる羽に鳥がぶつかって死んじゃうっていう件があるとか、あとはまあ太陽光だったり風力の場合もあるけど、山を森林伐採で削って、自然を壊しながらの再エネ導入がすごくそういう計画が増えていて、それだと困るなって話とか、あとは海の上の洋上風力っていう、海の上に風力発電、風を使って電気を発電するものもどんどん今後増やそうっていう風になってるけど、なんかそれが海の生き物への負担にもなるんじゃないかっていう声があったりとか、まず他にもいろいろ問題の声はあると思うんですけど、そもそも再エネって環境に悪いんじゃないのっていうイメージのところに関して、多分ね長野県でもそういう話はいろいろ自治体であるのかなと思うんですけども、そういった話も交えながらどういうふうに、向き合ってたらいいのか教えていただけると嬉しいです。
これ私たち生活をね、生活や経済を成り立たせていくためにどうしてもエネルギーというのを必要としているわけですよね。
で、はい、
エネルギーを何か生み出すといった時に、何らかやっぱり自然環境に、負担をかけないものっていうのはちょっとこれ考えにくいんですよね。
うんうん、うん、
まあ、これなかなか難しい、0か1か、太陽光発電が完全にその環境破壊もなく優れたも、環境への負荷もなくてですね、優れたもので、風力発電も同様で化石燃料はその逆なのだというふうに考えてしまうと、ちょっと全体の問題の構造を見誤るっていう可能性があるなって私は思っています。
そうですよね。なんかじゃあ今は環境破壊してないのって、私たち電気使いながら破壊してないのかなっていう、まずそこが見落とされてる感じが私もします。
全体的に私たちがね、どれだけのエネルギーを必要としていて、はい、これは社会全体でもそうだし、皆さん私も含めて、人間一人一人っていうことになるんですけれども、
はい、
どれだけのエネルギーを必要としていて、それを どういう形で調達をするのかっていうことですよね。まあ、
う
例えて言え
んうん。
ば食べ物なんかもそうですよね。私たちが生きるためのエネルギーとして何かを食べてカロリーを得なきゃいけないわけですけれども、例えばお米だって、肉だって、魚だって、野菜だって、何らかの生き物の命をいただいているわけですよね。で、まあ、やっぱり周囲の環境にある程度の負荷を与えながら、私たちは生きているっていう、こういう現実が食生活の中でもあります。それと同じように、まあ、電力や熱を得て、私たちが、何か機械を使ったりとか、または、温まるというようなことをするときにも、何らかのその生き物が持っているエネルギーというのを、私たちの、生きるためのエネルギーに転換をすると、変換をするということをしてきたわけですよね。で、その中で、相対的に見たときに、化石燃料を燃やすとどうしても CO2 が出てしまう。で、この CO2 というのが、まあ、気候変動をもたらしていく。で、私たちが、まあ、言ってみればこの百数十年化石燃料を、まあ、使いすぎたがためにですね、気候が、地球温暖化の方向に向かっている。これ自体は他の生き物にもの生活環境も変えようとしてるわけですよね。
そうですよね。もちろん化石燃料って掘り起こさなきゃいけないし、その掘り起こす土地っていうところでも、それこそ環境破壊をしながらそこに埋まっているからっていう理由でたくさんの森林が伐採されて破壊されて、でそれで採掘される中で土壌も汚染したりだとか、水も汚染したりだとか、それを運ぶ過程で汚染しちゃったりとか、それを燃やす過程で大気汚染があったりだとか、そもそも私たちが今便利だなと思って使っている化石燃料を理由に、いろんな生き物たちの命が奪われている。なんだったら再生可能エネルギーよりも大々的に奪ってきたなって、こう歴史的に見ても私思うし、実は去年デンマークでこのことについて一個ドキュメンタリーを見たんですけど、やっぱり自然保護区に大手の化石燃料企業が入ってって、その地域の人たちが守ってる自然を破壊しながら土地を買っちゃって、地域の人たちの住処もなくなる形でもっと化石燃料を掘ろうっていうふうになってたりだとか、なんかあと、まあ中東の方の今だけじゃないですけど、歴史的に特に戦いがすごく多い地域ではあるけど、その中東にもたくさんの化石燃料資源があるっていうことで、やっぱその資源にたどり着きたいっていうことで、たくさんのいろんな国がそこの紛争だとか戦いに関わって、たくさんの人がその化石燃料って資源を取るために、その地域に住んでる人たちの命を奪い続けてるっていうものもあるから、もちろん化石燃料ってこう、パッて燃やしてすぐ使えて便利な気もするかもしれないけど、私的には圧倒的なる環境破壊と平和を破壊することにもつながってきたものなんじゃないかなって思ってました。
その通りだと思いますね。まあ、その化石燃料を、これをやり玉に挙げるわけではないんですが、化石燃料を使う社会、あるいは化石燃料を中心に編成されていく経済っていうのが、政治経済っていうのはどういう特徴を持っているかっていうことですよね。それ
そう
は
です
今、
ね。
リリアンさんおっしゃったように、化石燃料という資源をめぐって人々が争う、そういった争いのもとにずっとなってきた。これが私たちの近代化の歴史ですよね。なので経済が成長してきたっていうことは確かにあるんですけれども、その経済成長の過程を化石燃料という資源に求めた結果、むしろこの150年は戦争をし続けてきた150年でもあるわけですよね。
そうですね。
からもう一つ言うと、私いろんな地域を研究しているんですけれども、まあ、地域に降り立ってみるとですね、実は原子力発電が立地しているとか、あるいは火力発電が立地しているとか、または石炭ですよね。石炭の、日本はかつて石炭採掘していたわけですけれども、今は石炭資源がもうなくなったりとか、 まあ、海外から輸入した方が安いやということになって、そういった産炭地、北海道にもたくさんありますよね。
そうですね。最近知りました、それも。
そうなんですよね。はい。で、
うん。
北海道や九州にたくさんあった、産炭地というのは、今、炭鉱が閉山した結果、もう社会が丸ごとなくなっていくというような、そういう事態に、まあ、見舞われてるわけですよね。そうやって、まあ、化石燃料は、世界でその特定の人たちの富を猛烈に増やしたわけですけれども、それによって生活が翻弄される人たちというのもたくさん生み出してきたということになりますよね。
そうですね。そうなってくると、やっぱりそれよりも再生可能エネルギーの方が地域の人たちにとってもいいんじゃないかなとか、それ結局地域に新たな経済、新たな産業とか新たな雇用を生む可能性もこの再生可能エネルギーにはあるんじゃないかなって思うんですけど。
その通りだと思います。
そうですよ
言ってみ
ね。
ればこれ、文明の変換、文明の転換なんですよね。化石燃料に依存する、または原子力発電もそうなんですけれども、非常に大きなその開発主体がいて、その開発の主体は、まあ、莫大な富を築くわけですけれども、私たち、まあ、庶民は、民衆はですね、言ってみればその莫大な経済権力に対して、ものすごくその垂直に統合されていくわけなんですよね。ちょっと難しい言い方しましたけれども、
どういうことだ
例え
ろ
ばガソリンがちょっと高くなると、ものすご
う。
く生活が苦しくなるから、ちょっと今月はこれからは食べるものをちょっと節約しなければいけないなとかですね、そういうふうに化石燃料の価格が上がったり下がったりすることによって、私たちの生活そのものというのが大きく左右されていく。はい、そうやって私たちは化石燃料にコントロールされているっていうような、そういう生活を余儀なくされるわけです。で、これは垂直統合型の社会っていうふうに言われるんですけれども、考えてみると、まあ、世界でその化石燃料を、まあ、独占的にですね、生産したり、販売したりしている、企業群というのがあって、で、まあ、その、ごく少数の世界の、企業ですね、この企業がどういうふうにこの先考えるかによって、この地球で暮らす多くの方々が影響を受けると、そういう、まあ、ある種ピラミッド型のですね、社会の構造になっているということになります。他方で、再生可能エネルギーって基本的に、まあ、どこでもあるって言ったら変なんですけれども、
どこでも風も太陽もあるもんね。
そうですよね。そうなんです。
どっか遠くから取って持ってきてこなくても、外光とかを使って。
自然の資源というのは、基本的にどこにでも存在するので、どこにでも存在するっていうことは、化石燃料はね、偏在していますよね。例えば中東だったりとか、ガスだったらロシアとか、そういったところに偏って存在している、偏在しているわけなんですけれども、再生可能エネルギーの資源として私たちが今見なしている自然資源というのは、まあ、いろんなところに、まあまねく存在しているということになります。そうする
そうで
と、
すよね。
小さな規模かもしれないけれども、それは、世界にエネルギー源が分散しているっていうことになるので、小規模分散の特性を生かすと、どこか一つの中心地があって、そこをピラミッドの頂点にして私たちが追従するという、そういう社会ではなくて、どこにでもある資源を誰もが活かせる、そういった、まあ、垂直っていう言葉の反対で言うと水平型のですね、平等型の社会を、実現する鍵が実は再生可能エネルギーにはあったりするんですよね。
そうですよね。それこそさっきの例に関して言うと、ガソリン車だと、その国とかがいろいろ値段をコントロールして下げたりしてくれないと私たちが使えないけど、例えば自分の家に太陽光パネルがあって、なんだったらエネルギーを貯蓄できるバッテリー電池も家にあって、で例えば電気自動車ってなった場合は、ガソリンがいくら上がろうが下がろうが、自分家で作った電気を充電してそれで動く車みたいなことも可能になってく から、ある意味こう社会がどういう状況になったとしてもエネルギーが安定して供給できる状態に なり得るってことだなって思ってるんですよね。
そうですね。私たちの住宅が例えば屋根に太陽光発電をつけると再生可能エネルギーの生産者になるっていうことになりますよね。
そうですよね。エネルギー自ら作ってきちゃう、誰かから買わなくてもってことですよね。
これまでは、電力会社が、送り届けてくれる電気を、使う消費者という立場だけだったわけなんですけれども、例えば住宅用の太陽光発電を導入するとか、昔はね、昔はっていうかデンマークで風力発電が始まった歴史を、今から40年ぐらい前の歴史を紐解くと、一番最初にデンマークで、はい、風力発電を一生懸命導入したのは農家さんたちなんですよね。
うん、
それは農家さんたちが、土地をたくさん持っていて、住宅の近くにですね、小型の、今で言うと小型の、風力発電を、何千万かお金を投資して、設置をするわけです。でそうすると電気を、使うこともできるし、余った分は売ることもできるっていう、今の太陽光発電とか風力発電の固定価格買取制度と同じような仕組みというのがデンマークにもありまして、でそれによって農家の方々が農産物を作るだけではなくて電気の生産もするっていう、そういう面白い転換が起こったわけですよね。
素晴らしいですよね。なんかそれって、私それこそこの間デンマーク行った時も海に浮かんでる洋上風力見たんですけど、それの背景のストーリーも似たような感じでした。その近くに住んでいるマンションとか、農家の方々では全然ないんですけど、そこら辺のマンションに住んでる方々がその出資し合って、こう一体っていうの、一つのやつを出資し合って買ってるから、目の前で自分たちがその投資したお金で風力発電が海の上でこう回って、それで自分たちにお金が入り続けるっていう、市民にその地域の人たちにお金が入っていくような形で電気がどんどん作られてって普及しているっていうのを見て、もっとこういうの日本でもあるといいなと思ってたけど、北海道でそのグリーンファンドさんっていう人たちもそれこそ市民っていうか、みんなが出資して立つような構造をやってるところが日本でもあるっていうのを知って、もちろんグリーンファンドさんだけじゃないと思うんですけど、なんかそういったところを見つけてこう出資していくのも私自身もありなのかなとか、そうやって増えていくといいですよね、再生可能エネルギーって。
は
い、
実は私も長野県内で太陽光発電の出資者になっていたりするんです。
あ、そうなんですね。
はい、やっぱ自分がお金を出した分結構いい利率で戻ってくるんですよ、銀行に。そうなんです、
ね、
銀行に預けるよりよっぽどいいなって思うんですけれども、はい、で、お金面だけではなくて、やっぱり自分たちがお金を出して開発をした発電所がやっぱ順調に稼働してるとすごく嬉しいですよね。
そうですね。
嬉しいっていう漠然とした感覚だけではなくて、例えば私は8キロワットちょっとぐらいの、太陽光発電所のオーナーになってるんですね。これは、
はい、
みんなでお金を出し合って、みんなでたくさんいろんなところに、いろんなところの住宅や建物の屋根に太陽光発電をつける仕組みなんですけれども、
はい、
自分が出資したお金で、ついた太陽光発電はだいたい何キロワットとかっていうことが分かっていて、この1年間でどのくらい発電しましたっていうのもその事務局の方から連絡をくださって計算できるわけです。そうすると私が自宅で使っている電気のだいたい3倍ぐらいの電気を発電してますね。
それって信州とかその長野県内のサービスですか？
そうなんですよ。
名前とか聞いてもいいですか？
長野県の上田市というところを拠点に活動しているNPO 法人上田市民エネルギーという団体があります。
へー、
はい、ここがですね、
はい、
上田はもともと養蚕ってわかりますかね、絹糸の原料になる蚕を、育てる、そういう養蚕が100年前から盛んな土地柄で、 まあ、養蚕農家さんのお宅は、すごく家が大きいんですよね。蚕を家の中で育てるので。
はい、見たことあります。そういえばそういう古民家、はい、大きいですよね。
はい、でそうすると屋根が大きいんですよ。なおかつ上田は実は全国で一番晴れの日の率が高い。
もう太陽光バッチリじゃ
そう
なな
ん
い
で
です
す。
か。
太陽光発電にものすごく適した土地なので、その
はい。
土地柄を使って、屋根の太陽光をどんどん増やそうということで、だけどその住宅の持ち主さんだけのお金に頼っていると、広い屋根を十分活かせないわけですよね。なので、なんならみんなでお金を出し合って、みんなで相乗りしませんかっていうふうに始まったのが、上田市民エネルギーの相乗りくんっていう仕組みなんです。
かわいいですね、相乗りっ
そうなん
てい
で
う言
す。
葉
はい、
が。
この名前に惹かれた多くの皆さんがいて、もう多分300人を超える方々が出資者になっていて、合計で作れた太陽光発電ももうすぐ、もう今超えたかな、1メガ、1000キロワットですね。もう相乗りくんでメガソーラーが、メガソーラーと同じ規模の太陽光発電ができているということになりますね。
すごい。それこそ何だろう、私最近投資とかそのお金のことに関しても勉強したいなと思ってるんですけど、なんか投資多分興味ある人ポッドキャストいると思うけど、投資先としてめちゃくちゃ良さそうですね。なんかそれがリスクとかってあるんですか？何かこ
と、まあ、もちろんあるんです。例えば、何らかね、台風が来て、せっかく設置した住宅用の太陽光発電が破損してしまうとか、そういうリスクもあったりするんですけれども、相乗りくんの仕組みは、相乗りくんの仕組み全体で発電した量を、出資金額に合わせて、応じてみんなで配分するっていう、そういう仕組みを持っているので、なので、私が例えば出資した、直接出資した発電所の屋根が壊れてしまって、私がお金を出したパネルは壊れてしまったんだけれどってなっても、それはまあみんなの仕組みなので、みんなでそのトラブルも分かち合うっていうことになっているんですね。
なんか、まあ、保険ってというのはまた違うのか、共同保険で
そう
は
で
な
す
いのか、
ね。
そんな感じなのかな。
まあ保険に近い仕組みなのかもしれませんが、なので、よくある、投資メニューの中で、よく投資のお誘い話とかで出てくる太陽光発電よりは、若干多分利率は低いと思うんですよね。なんですけど、みんなで取り組むことに意味があるっていうことに共感した人たちが増えているっていうことだと思います。
なんかぜひもっと私も調べてみようと思います。
逆にですね、長野県内だと、まあ、長野県に限らず全国各地そうなんですが、やっぱりこの10年、冷静に振り返ってみると、投資家の人たちが、投資をする対象として太陽光発電所というのが増えて、で、そこではですね、その土地のことを、まあ、全然知らない投資家の人たちが、出資した結果、まあ、様々なトラブルを引き起こしているっていうのも、まあ、あったりするんですよね。
どんなことがあるんですか？
これは例えば、まあ、いわゆる乱開発をしてしまって、森林を、伐採したり、山の地形を大きく変えて、切り通したり盛り土をしたりして、下流の住民の方々が、こんな発電所が建って大丈夫かっていうふうに思えるような、不安を与えているところというのが結構目立ちますね。
そうですよね。やっぱりこう再エネ切り替えようってなって、もともとそういうのをさっさと始められる大手の人とか企業とかもあるじゃないですか。なんかあとはもうそもそも国の政策でもこうね、進めなさいって言われてる中で、各自治体地方の方でそういうどんどん開発が進んでるとは思うんですけど、なんかそういうのってどうやってったらいいんですかね。どうやってなんかいいシフトの仕方、その問題、環境破壊してしまうような開発が計画されてる中で、なんかそれが、なんだろう、いい形で変わっていった話とかあります？
はい、ちょっとその前に、なんでこういう問題が起きるのかっていうところだけ、
あ、確かに。
私の、考え、私が調査した、研究した結果というのをちょっとお伝えすると、これはよくその太陽光発電だからこういう問題が起こるんだっていうふうに言われる向きも、まあ、ないわけじゃないんですけれども、私はその見方は違うと思っていて、まあ、例えば太陽光発電とか風力発電とか、いろんなところでその森林を伐採しているじゃないかとかですね、風力発電もあれは風車だけ見ると点の開発なんですけれども、例えば、ね、山の上まで、風車を運ぶ道路をつけるとかっていうと、途端にそれは連続した面の開発になるわけですよね。で、開発面積どんどん大きくなるわけなんですけれども、まあ、こういったその太陽光だから風力だからというよりも、私たちの社会がその土地を、またはその森を、その自然をどういうふうに管理をするのか、どういうふうに保全をするのかっていう、保護をするのかっていうことを、しっかりと社会の中で合意してこなかった。その土地の所有者の人が、ここを開発していいよっていうふうに、まあ、言ってみれば反抗をしてしまうと、開発事業者の人たちがやってきて、そこで開発ができてしまうっていうような、土地利用の問題が非常に大きいと思っています。
そうですね。何を建てるにしても何を始めるにしても土地ってどうやって使っていいのっていう部分の話ですね。
そうなんです。
再エネ以前に。
はい。
そっ
で、
か。
まあ、私が長年研究している中で、まあ、特にこの再生可能エネルギーが太陽光発電所ですよね、具体的には。太陽光発電が増えてきた中で、現地を見てみるとですね、問題を起こした土地、あるいは住民の反対運動が起きた土地っていうのは、多くが、いや、これは実は30年前のバブル経済の時代にも、この土地は、リゾート開発をしよう、ゴルフ場にするんだっていうことで、地域住民の方々が散々心配して、結局自然を守ろうということで中止になった場所なんですよ、とかですね。あるいはもっと振り返ると、1960年代、70年代ですね。この時は、1970年代の初めには、有名な政治家の田中角栄が、まあ、日本列島改造って言ったわけですね。この日本列島を、もっと、国民にとって便利なように、どんどんどんどん開発していくんだっていう、そういう開発基調の時代があったんですけれども、その時に地方にはたくさん別荘地というのができました。まあ、別荘地ができる中で、例えば私が調べている地域では、少し遅れた形で別荘開発をしようと思ったけれども、当時は土地の価格が折り合わなくて開発が断念された土地なんだ。で、1970年代にその土地は開発を断念して、で、1990年前後、バブル経済の時代にも、やっぱりその開発の話が来て、またそれも、断念することになって、で、今度は2010年代に太陽光発電の固定価格買取制度が始まったので、ここを、まあ、メガソーラーにしようという形で、地域の歴史を振り返ると3度目の開発だったっていうようなんですね。3度目の開発の提案だったっていうような、そういう歴史があるところもあるんですね。で、所有者の方々にお話を聞くと、いや、もう過疎化しているし、人口も減ってるし、私たちも高齢化していて、本当ならばこの土地はもう行政に引き渡して、みんなのものというふうにしていきたいところなんだけれども、それもままならなくって、結局次の世代に負の遺産を残すわけにもいかないので、今ここで開発の話があるんだったら、開発業者に任せたいんだっていうような、土地所有をしている方々も非常に苦しんでいる中で、太陽光発電にその土地を差し出すっていうようなことが行われているわけです。
こんにちは、エメラルドプラクティシズのゆいかです。このコーナーでは気候災害の現状や国内外の政府、企業、地域の取り組み、そしてアニマルライツやビーガニズムなどなど様々な切り口から気になるニュースをご紹介します。今回は2024年3月、 日本、そして世界でどんな動きがあったのか一緒に見ていきましょう。冬が終わり、春へと移行していく中、寒暖差が激しく不安定な天気が続いていますね。今月開催された気象庁の異常気象分析検討会では、昨年12月から今年2月にかけての冬の天候について分析が行われ、評価結果がまとめられました。この冬の全国の平均気温は平年より 1.27 度高くなり、気象庁が統計を始めた1898年以降2番目の高温となりました。これに対し、地球温暖化に伴う気温の上昇がなければ、顕著な高温となる確率は非常に低かったと見られると評価しています。WMO 世界気象機関は今月、気候変動の現状についての報告書 State of the Global Climate 2023を発表しました。サマリーとしては、2023年は観測史上最も暑い年であったこと、海洋熱、海面上昇、南極の海氷現象、氷河後退についての記録が更新されたこと、異常気象は社会的、経済的な発展を損なうこと、再生可能エネルギーへの移行は希望をもたらすこと、気候変動対策を講じないことのコストは気候変動対策のコストよりも高いことなどが報告されています。また、食料安全保障や気候難民と人口移動など気候関連のリスクと影響に関する最新の調査結果も提供されています。報告書は WMO のウェブサイトにて公開されています。続いてはエネルギー関連のニュースです。オクト、電力広域的運営推進機関は、国内の送電網についての具体的な整備計画を策定しました。オクトは、日本全国の電力を安定供給する司令塔としての役割を担う機関です。迅速かつ円滑に電力会社間で電力の融通が行われるよう、24時間365日、日本全国の電力を横断的に管理し、最適な電力ネットワークを整備しています。再エネの拡充にあたり、再エネ発電のポテンシャルが高い北海道や九州から、電力消費量の多い本州へと電気を無駄なく供給するための送電網の強化が課題となっています。最新の整備計画によると、北海道・東京間の送電網については、1兆5000億円から1兆8000億円を投じて、日本海に海底ケーブルを敷くルートを新設し、2030年頃には現在の 3.5 倍の容量まで増強させるとしています。また、九州・中国地方間における送電網についても4000億円ほどで増強し、2030年代前半には現在より 30% ほど容量を増やす計画とのことです。太陽光パネル設置に関しても前進の動きが見られます。東京都や神奈川県川崎市が先行して取り組んでいる新築戸建て住宅への太陽光パネル設置義務化について導入を検討する地域が増えてきているようです。神奈川県は昨年より検討を開始しているほか、神奈川県相模原市は2027年度から、千葉県松戸市は2028年度からの実施を目指して準備を進めています。また、長野県も今年から検討を本格化するとのことです。昨年12月のニュースコーナーで、気候変動の影響で地中海地域などオリーブ生産地での不作が続き、オリーブオイルの価格高騰が起きていると紹介しましたが、日本でもその影響が強まっているようです。今年5月から、日本の食品メーカー各社が一斉にオリーブオイルの値上げに踏み切り、中には最大 80% の価格引き上げが予定されている製品もあるとのことで、その打撃の大きさが伺えます。これほどまでに何もかも世界中がつながり合った上に成り立っている今、遠い場所で発生した気候変動の悪影響も、こうして私たちの日常に変化を及ぼすというのがよくわかりますね。中でも食文化は特にそうした変化が大きく現れてくるものかもしれません。そんな風に気候変動を身近に感じる出来事がある一方で、興味深い調査結果もありました。 アメリカの 3M 社が実施したグローバルの意識調査で、日本の若い世代の気候変動に対する関心の低さが明らかになったようです。この調査はアメリカ、イギリス、カナダ、韓国、中国、ドイツ、ブラジル、フランス、メキシコ、そして日本の10カ国で18歳以上の約1000人、全体で約1万人を対象に昨年12月から今年1月にかけて実施されました。その中で気候変動への対応はどの程度重要ですか？との問いがあったのですが、これに対し日本の若年層、18歳から34歳の 13% が特に意見はない、気にしないと回答したということです。この回答が 10% を超えたのは10カ国中日本だけで、グローバル平均としては 5.1% だったということで、まあ確かに日本の 13% は多いと言えそうです。私の周りには気候変動問題に取り組んでいる若者がたくさんいるのですが、やはり全体で見てみるとまた違った状況なのだろうと思います。ただ、こうした調査結果の背景にも少し想像力を働かせてみたいなぁと思うんですよね。意識が低いという言葉で片付けてしまうわけにはいかないように思います。必死に頑張っても全然余裕が生まれない、豊かになっていく感じがしないという中で、気候危機への不安という前に、まず日常やその延長にある未来がそもそも安心できるものではなくなっているように感じます。それはつまり気候変動に限らず、他のイシューだったとしてもタッチできないぐらいに日々を懸命に生きているということかもしれません。もちろん日本だけ、若年層だけということではないですが、それでも今の日本を生きる若年層が背負う苦しさは確かにあって、そうした社会の構造にこそ目を向ける必要があるのかなと思います。こうしたことを踏まえて考えると、あらゆる角度から現状をスピーディーに変えていく必要があるし、そのためにも気候変動も他の様々なイシューも役割分担と連帯をしながら一緒に前に進んでいくということが必要なのだなぁと改めて思います。はい、というわけで気候変動を中心にそれにまつわるニュースをいくつかご紹介してみましたが、いかがでしたか？分野を超えて様々な問題と密接に関わり合っている気候変動問題だからこそ、こうしていいニュースも悪いニュースも見ていく中で希望を持てる未来への変化の兆しを発見できると思います。次回もよろしくお願いします。それではエピソード後半もお楽しみください。
なんかその中でもこう時々聞く話なんですけど、その地域じゃない事業が再エネ開発としてその地域を使の土地を使って、でそれで生まれた富っていうものは全然地域に降りてこない。だから地域の経済には 何も還元 してなくて、自分たちの土地だけ使ってもお金儲けをしているっていうあの話を聞いたりするんですけど、なんかそういうのってどう見るんだろう。ただその歴史的に3回そのなんだろう、バブルも含めて、リゾート地にしようとかなったら、その場合は地域にお金が降りてたってことなんですかね。あとその地域じゃない人たちがそこで電気を作っていたら地域には何もメリットがないのかなっていうのが、まあ、2つ質問なんですけど、
はい、あの高度経済成長の時代のさまざまな土地開発も、またバブル経済時代のさまざまな土地開発も、また、このさらにこの再生可能エネルギーのですね、この10年以上、はい、10年ちょっとの開発の時代というのも、やっぱり、多くの開発業者は、ま、東京とか、大阪とか大都市圏を拠点としていて、まあ、すぐに大きな資金を動かせる企業って言ったら、はい、やっぱそうなってくるので、どうしても地域の外側からやってきた開発業者が、その土地を開発するっていう構図になりがちです、
はい、
それはあの50年前も今もあの大きな、構図としては変わってないだろうと思います、
はい、
だとすると、 仮に50年前に、例えば別荘開発したとか、または、バブルの時にゴルフ場に開発した。じゃあ、その時開発に、成功した地域の地主、土地所有者さんとか、地元には、どんな経済的なプラスがあったんですかっていうと、おそらくその開発事業に伴う一時的な収入ですよね。土地を売ったりしたことによる一時的な収入、土地を貸すことをしていれば、長期的に賃貸料収入っていうのが入りますけれど、だけど、今ゴルフ場とかってすごくどんどんどんどん潰れてるじゃないですか。なので、高度経済成長期とかバブル期に開発した土地というのも、富を生む、ずっと生み続けるってことにはなっていないので、やっぱり一過性の経済効果で終わってしまっただろうと思いますね。
じゃあ再エネ開発をするってなった時に、どうやったらその地域にもお金が降りてくるようになるんだろうとか、あとは何だろう、大規模な開発をすることに関して、そもそも土地開発に関しての条例っていうかガイドラインみたいなものをやっぱ作っていくのが大事だろうなって思ってたりとか、あとはその地域にお金がどうにか降りるシステムっていうのを導入したら、より地域の人たちも嬉しいし、その大手の企業もちゃんと売り上げを得られるみたいな形にバランス取っていけないのかなとか思うんですけど、なんかそういう、なんだろう、制度とかルールっていうか、そういうのってあるんですかね？
はい、この話はね、すごく込み入ってるんですよ。
あ、そうなんですね。地域ごとに違うからですか、それって。
いや、地域ごとに違うということだけではなくてですね、そもそも仕組みが複雑なんですね。
そう
なな
ん
の
だ。
で、ちょっと一つこれをすればいいんですっていう単純な話としてはお答えできないんですけれども、まずちょっと前提として、これ世界中で実は同じような問題が起こってるんです。なので、2011年のことになるんですが、世界風力エネルギー協会というところがあって、これ WWEA っていう、なんかプロレス団体みたいな略称なんですけれども、この WWEA がワーキンググループを作ってですね、コミュニティパワーをしっかりと地域に根付かせていこうと。コミュニティパワーというのは、地域に根ざした形での再生可能エネルギーの開発ですね。
いいですね。
これをしっかり地域に根付かせていこうという、こういうステートメントを出したんです。で、ちょっとポイントを紹介すると、ポイントは3つあると。この3つのポイントを達成しているものは、コミュニティパワーとして積極的に評価して認めていこうというのがあります。はい。で、まず1つ目が、所有権、事業の所有権なんですよね。オーナーシップになるんですけれども、その地域に根ざした主体が、人や組織が、しっかりとその事業の、経営権をしっかり持っているというのが、大事なポイントだということになります。で、2つ目は、事業のその意思決定ですよね。例えば、風力発電でも太陽光発電でもそうですが、大体どのぐらいの規模にするのかとかですね。風力だと、もしかすると、希少な鳥類の生息域と重なっていたという時に、いや、ここでは撤退するのか、あるいは回避する、環境破壊を回避するような対策を取って、鳥が渡る時期には、風車は止めるとかですね。そういうような、経営権ではなくて、事業の意思決定ですよね。どういう事業にしていくのかっていうことも、地域に関わる主体が、人や組織が決めていくっていうこと。または、その事業で得られた、利益ですよね。この利益がしっかりと地域に配分されていくことと。はい。何パーセントとかって難しいんですけど、この経営権と、意思決定と、利益の配分ですね。この3つが、しっかりと、地域に根ざした人や組織によって担われているかどうかっていうことを、コミュニティパワーの判断根拠にしていこうと。で、ただ、この3つ全部達成するのは難しいので、 まあ、2つまでクリアしていれば積極的に認めていきましょうというふうにはなってます。
それってなんだろう、そういう協会っていうのは日本のいろんな開発に関しては特には、なんかそれをもとに日本の開発に関して認証なのかな、なんかそういうのしてる組織とかってあるんですか？
残念ながら認証制度って、コミュニティパワーの三原則に基づく認証制度ってまだないんですよ。なので、私、さっき複雑だって申し上げたのは、その認証制度を含めて、コミュニティパワーの理念というのを、もっと社会が、整えていく。ですね。仕組みを整えていくっていうことをしなければいけないっていうことになります。
難しいですよね。地域の人たちもただ生きてるだけでも時間があまりなかったり、エネルギーかかる中で、そこに積極的に市民が参加できる各自治体の構造を作っていくって、かなりの、それもパワーが必要かなとは思うんです
そう
け
なんで
ど、
す。
なんかそれがうまく回っていってる事例とかってありますか？
例えば、小さな規模でも地域に根ざしたですね、形で、事業化が図られている例というのはたくさんあって、その方々がまとまって、今、ご当地エネルギー協会っていう、組織が作られていますよね。
ほう、知らなかったです。ご当地エネ
そう
ル
です
ギー協
か。
会、いいで
ご
す
当
ね。
地エネルギー協会っていうのがあって、私が参画している、さっきお話しした上田の相乗君も、NPO 法人上田市民エネルギーも、そのご当地エネルギー協会の会員の一つなんですけれども、風力発電、太陽光発電、水力発電、さまざまなエネルギー、木質バイオマスとかですね、さまざまなエネルギーを使いながら、その地域に根ざした形で事業化する例というのは、もう多分単純に数えてみると100とか200では収まらないんじゃないですか。
そうですよね、きっと素晴らしい、そういうのがもっと増えてってほしいなって思うし、
そうで
です も
ね。
例えばだけど、もうすでになんかそれこそ北海道、私最近北海道大学で働いている山中先生っていう方が、なんか国が出してるデータをもとに簡単に計算すると、なんか北海道はその再生可能エネルギー100%、自給率100%じゃなくて、なんだったらその、300%、400%今後作っていって、それを都心の方に送るっていう、政策を計画しているようだっていうふうに言っていて、それも背景にあるのか分かんないんですけど、やっぱすごい勢いで北海道も再生可能エネルギーの開発が進んでいて、で多分もしかしたらこれを聞いてる人の中にも、なんか目の前でそういう大規模な開発に関してどうしてたらいいんだろうっていうふうにモヤモヤしてる人もいるかと思うんですけど、なんかもうすでにその大手の人たちが開発に取り組んでいる状況があることに対して、より良い開発に移行させていくために市民ができることって何かあるのかなと思ったんですけど、どうなんでしょう。なんかね、ご当地エネルギー協会とかだと、やっぱり市民の人たちがみんながやろうって言って作ったものを進んでいく、これはもう絶対的にそういう未来が一番って思っているんですけど、そうではない形で進んでいるものに関して、できることってあるかなと思って。
長野県で私が関わった例では、長野県のある地域でですね、200ヘクタールの森林を伐採をして、開発をして、およそ90メガワットぐらいですね、太陽光発電を、ものすごいメガメガソーラーですよね。その大規模な太陽光発電所を作るという計画が、2013年頃に表面化したことがありました。これ諏訪という地域で、計画された計画なんですけれども、地元の水源の森になっているということもあって、日本酒を作る酒蔵の女将さんたちが反対運動されたということもあってですね、この計画は2020年に中止になりました。そうやって、これ自体は、長野県の、環境影響評価、いわゆる環境アセスメントっていうんですけれども、環境アセスメント制度の中で、 この開発計画が本当にその地域の、安全安心を損なうことがないのかということを、評価を続けた結果、ある種その事業者がもう撤退しますというふうになったんですね。で、この事例自体はやっぱり地元の住民の方々がしっかりとこの開発計画本当に大丈夫なのっていうふうに粘り強く事業者の人たちに、質問を続けたっていうこともありますし、県の方で環境影響評価の、仕組みをしっかり整えていたので、その太陽光発電所ができるといった時に、いや、こんなに山を崩して大丈夫かということで、科学者、の方々も参加する形で、事業者に対して説明を求める声というのが、しっかりと制度化されていたと、しっかりと動いたということがあります。
じゃあやっぱり最初は反対する動きを作っていくことが必要なんですかね。なんかじゃあ例えばそこの地域は大規模じゃない再エネにその後何か移行していく流れにはなったんですかね。ならないのかな。
その中心になった発電所というのは、その後の土地は今は、そのままになってますね。そのままになっているというのは森林のままで維持されています。で、そうやって、事業者が意味のある、撤退という形で、勇気を出してというか、事業者も大変な経験だったと思うんですけど、地元の方の納得が得られないならという形で、引くというのも一つですし、じゃあどういう形であれば地元の方々が納得できるのかっていうことを探っていく、そういった動きも最近はありますよね。
そうですね。確かに私も最近ちょっと、ブルーカーボンに関する勉強会に行った時に、そこに参加されていた、企業の方が、それこそブルーカーボンにも考えながら、洋上風力で、洋上風力っていうのを海の上に風力発電建てる時に、そこがまた建てたところが海の生き物が憩いの場になっていく例もあったりするので、なんかそういう開発の仕方を進めていくって言っていて、でも何にしろまずその地域の人たちとの対話をすごく時間をかけて、でそれでやっとその開発、地域の人たちが納得いく形の開発を進めるっていうふうに、そこをすごくまず重要視、対話を重要視してますっていう話をしていて、こういう事業さんもあるんだなと思って、すごくいいなと思ったんですけ
そう
ど。
ですね。その通り、私もその事業者は面白いなと思いますし、さっきどうしてこういう問題が起きるのかって言った時に、一つは土地利用に関する問題がものすごく大きいですよっていう話をしたと思うんですが、私はそれ以外にも、つまり土地利用の政策というのが日本の場合ちょっと不十分だということ、これが一番大きいんですけど、それ以外にももう2つ問題の構造があると思っていて、1つが、事業者と住民が信頼関係を取り結べてないんですよね。
そうですね。
で、これなかなか難しいことではあるんですけど、やっぱり再生可能エネルギーの事業者はまだ会社設立して間もなかったりとか、間もないっていうのは、5年、10年ぐらいだったりとか、あるいはですね、こういうケースもあるんですね。地元の住民の方々に説明を始めて、ある A という会社が出てきたんですね。で、説明を重ねていって、いざ行政に例えば着工しますよっていう形で、計画を立てた、出したら、その時には会社が B 社に変わっていた。またまた着工して建設工事が始まって、引き渡しってなった時点で、いや、こっから先は C 社が面倒見ますんで、みたいな形で、どんどんどんどん企業の名前も、企業の正体が変わっていくっていう、そういう事業形態も、実はあるんですよ。
それはびっくりです。本当ケースバイケースですね。
そうなんです。なので、これ再生可能エネルギーは、固定価格買取制度であれば、少なくとも20年間買取期間が続くので、地元にとっては20年しっかりお付き合いができる事業者かっていうことを、値踏みしなきゃいけないわけですよね。なんですけれども、その業者が最初の段階でどんどんどんどん名前が変わるとか、担当者が変わるとかっていうのが、この10年の間にはあちこちで実はありました。
そうなんだ。
で、 そういうその地元と信頼関係を構築しようと積極的に動いてくれない事業者がいたのも事実で、そういった事業者の仕事がね、クローズアップされた結果、やっぱり私たちなんとなくその再生可能エネルギーそのものに対する信頼を、信頼というか信用ですよね、それを失い始めているっていうところもあって、そこはすごく心配しています。
そうですよね。なんか私もそれこそなんか再エネ植民地化っていう言葉を聞いたんですけど、なんか自分たちの土地がもう大手のために搾取されて、私たちは生活しづらくなってどんどん行くのかしらって、自分たちのためじゃなくて他の人たちのために搾取されてるんじゃないかっていう、まあそういう視点があるっていうのを知った時にも、なんかって思って、その再エネを増やして、していくってことは、私的にはもう世界のヒーローだと思ってるんですよ、その地域の人たちって。なんか自分たちは植民地化されたかわいそうな土地利用されてるかわいそうな人たちっていうよりかは、なんか本当に化石燃料にで私たち地球みんながこう苦しめられて、ますます生きていけなくなる未来、何もしないとそういう未来しか待ってない中で、それを変えられるヒーローじゃんって思ってるんですけど、なんかそういう視点ってやっぱり信頼できる事業者さんじゃない人たちが全然考えずにバンバンコミュニケーションなしにそこで立てていっちゃうっていうところから生まれるのかなとか、あとそもそも再エネがなんで必要なのかっていう、この地球規模の問題、化石燃料に頼り続ける社会に関する、問題が気がついてなかったりするっていうのもあるのかなとか、まあ思ってるんですけど、すごい大事なことですよね、コミュニケーションってっ
そう
て。
ですね。やっぱり信頼関係って何をするにも基盤なので、少なくとも20年以上のね、事業の期間がかかるわけですから、当然、やっぱ納得づくでお互いに付き合い続けるっていうことをしていかなければいけないと思いますし、これ、植民地化の話が出ましたから、例えば私、青森県をもう20年以上調べてるんですけれども、青森県のある地域、まあ、青森県全体で見てもですね、これも10年以上前の話なんですけど、当時風車が200本ぐらいあって、青森県の県内の企業さんが所有している風車というのが、まあ、3本とか多く見ても5本ぐらいだったんですね。で、それを踏まえて、地元の東日報という新聞社が、ある時社説で、なんだ、青森は風力発電の適地だって言われるけど、結局のところ、大手の資本が、全部それを牛耳っていて、風力植民地じゃないかというふうに、書いたことがあるんです。で、これ私、青森になんで調査を始めたかっていうと、実は原子力関連の施設の調査のために入ったのがきっかけなんですね、今から20数年前に。で、そのことからすると、あ、再生可能エネルギーの開発というのも、こうやって地域をないがしろにして、地域を植民地化してしまうような開発の、メカニズムがやっぱりあるんだと。で、それは大規模な石炭火力発電所とかですね、あるいは50年前とか70年前にたくさん作られた大規模なダムですね、多くの人たちに立ち退いてもらって、ここにダムが必要だからダムを作るんですっていうふうにごり押しで作ってきたダム開発とあんまり変わらない、そういう仕組みも再エネにはどうしても持ってしまうんですよ。だとすると、私たちは社会の側が再生可能エネルギーの本来の能力、本来のポテンシャルをちゃんと存分に引き出して、さっき話も出ましたけど、水平型のですね、地域
自
ご
給
と
自足
の
ですよね。
自給自足を実現するというのを基本にしながら進めていく、そういう社会の仕組みを作っていかなきゃいけないということになりますね。
そうですよね。
例えば、こういうことが可能だと思うんです。長野県も北海道もそうなんですけど、基本的に自然が豊かなので、土地もたくさんあるので、再生可能エネルギーの開発をしようと思ったら、長野県内や北海道内で必要な電力以上の再エネが開発できるわけですよね。で、まず大事なことは、 こういうその再エネの資源をたくさん持ってる地域が、自分たちにとって必要な再エネの量はどのぐらいなのかっていうことをちゃんと見積もることだと思います。
それはやっぱ行政がやることなの
行
かな
政
ですよね。
と市民が共同でやることです。
あ、そうなんですね。はい。
行政と市民が共同で自分たちにとって必要な電力量ってどのぐらいなのかっていうことを、2050年の脱炭素の時代を見据えて、再エネ100%でやるためにはどのぐらい必要かってことをちゃんと見積もって、で、よし、この分は地域主導でしっかりやっていこうと。で、それ以外の分ですよね。つまり、言ってみれば余剰電力っていうことになりますけれども、例えば大都市圏に送り込む、そういった電気については、買取の価格を、今全国固定価格買取制度は、洋上風力発電なら全国どこでもいくらとか、同じ価格が全国適用されてるんですけど、価格差をつけてもいいと思います。つまり、外に売る電力は、固定価格買取制度の価格設定をもっと高くすると。
そういうことできるんですか。
あ、できると思います。だ、政策ですから。
ああ、政策でね。はい。
政府が、しっかりと、地域にも再エネ資源をたくさん持っている地域に、しっかり便益を、しっかりと利益を落とすということを考えるとするならば、そういう地域中心の、仕組みにすることは十分できるはずなんですよね。国民
そ
の
れ
支持
で、
があれば。
そうですね。本当にそれが理想的だし、それがいいなって思います。じゃあそういう中で、とはいっても、こう各地域で、じゃあ自分たちの自給自足のエネルギー作ってこうって事業を多分やってったりする中で、同時進行で都心の事業とかも使わせてもらえませんかって来るじゃないですか。その時ってどう対応してたらいいのかな、そういう時。
やっぱその時は、まず事業者との、信頼関係っていうのが、信頼関係が構築できる事業者かどうかっていうのが第一になりますよね。で、
確かに。
それが二つ目、信頼っていうポイントが二つ目だったですけれども、三つ目は、やっぱり再エネ開発を推し進める時の地域ごとのいろんなルールだと思います。災害を引き起こさない、または希少な動物に対しての生息環境を、脅かさないというような、そういったルール設定を地域でしっかりしていくっていうことが大事だし、地域だけじゃなくてやっぱ国レベルでも大事ですよね。
そうですね。すでに結構ちっちゃい規模だけど条例ができたりだとか、ガイドラインができたりだとかしてると思うので、なんかそれがもう国レベルで全体的になっていく未来を作っていくのがすごい理想だなって今描けました。他にもね、実は聞きたかったことはあるんですけど、例えば何だろうな、その風力発電の振動とか音とか健康被害があるっていう話とか、エネルギーとは言っても不安定なんじゃないかとか、なんかそういう話もちょこっとしたかったんだけど、結構話しちゃったの
あ、そう
で。
ですね。健康への影響については、例えば低周波だったりとか、まあ、騒音だったりとか、いろいろ言われているんですけれども、科学的にかなりあるとも言えるし、ないとも言えるっていう、ものすごく難しい状況なんですよね。で、これは医学的に言ったら難しいんですけど、多分、バードストライクの話の方がわかりやすくて、バードストライクの話は、私も自然保護 NGO に勤めていた時期があるので、この風力発電と鳥の問題とか、身近な問題として関わって、身近な問題として受け止めているんですけれども、何かその風力発電、風車が立った時に、本当にその影響が、目立った影響があるかどうかっていうのは、特定は結構難しいっていうことは、一般論としては言えると思います。鳥の生息環境という点で言うと、基本的に風力発電だけがそれに影響を及ぼしているわけではないので、いろんな影響を取り除いて、科学的に言うとですね、科学的に言うといろんな影響を取り除いて、それでもなお、風力発電の悪影響があったというふうに言えるかどうかっていうのは、どうしても時間もかかるし、その間に心配されてる人たちがどんどんどんどん心配を募らせていくっていうことになります。で、大事なことは、 おそらくどこに作るのかっていうことを早い段階でしっかりと合意をしておくことだと思っていて、それで言うと、そのリリアンさんが心配されている北海道でその十分な評価がなされる前に、足早に事業の立地が決まってしまった場所が結構多いというのは、これはやっぱりちょっと問題だと思うんですよね。個々別々に事業の、評価をしていくのではなくて、やっぱり道内であれば、ある程度まとまった地域全体でどのぐらいの風力発電を導入するのかっていう大きなビジョンがないといけなかったかなって思います。
確かにね。なんかいろいろ手が回ってない感じは なんか私は聞いてて感じるんですけど、
そうで
本当
す
に
ね。
その2000、まあそもそも2030年の時点で残り6年ですけど、その間にどれだけ、どのレベルで再エネ開発をどんなふうに進めてなきゃいけないのか、で2050年までにどのぐらい増やしてるのかっていうのを、みんなにそれが伝わる形で見えているとすごく動きやすいんだろうなと思います。
その
み
通
んな
りで
が
す
理解、
ね。
ね、みんなが理解しながら、あ、こっちに進んでいくことがどうしてもこう地球で生き続けたい、地球、生きれる未来を残すためには必要なんだなっていう理解をできて、それをに向けて、じゃあどこだったら一番みんながハッピーかねって話せるじゃないですか。
もっと優先順位をつけて、3年から5年ぐらいの間ですぐやることっていうことと、2035年とか、そのぐらいの時間、つまり今から10年後ぐらいですよね、2035年ぐらいまでの間に達成することっていうような、何段階かに合わせた再エネの導入戦略っていうことを考えなきゃいけないかなとも思いますね。多分洋上風力発電とか、まあ時間もかかるので、土台そうなってくると思うんですけれども、2030年代の再エネの大量導入っていうことを考えるときには、もっとやっぱり繰り返しになりますけど、社会制度を整えるっていうことを急ぎやらないと、地元の方々との軋轢がどんどんどんどん広がっていって、再エネが信頼されなくなってしまうっていうことがあると思うんですよね。
すごい本当におっしゃる通りなんですけど、これ行政っていうか、多分そういうのを決める立場にいる人が聞いてるポッドキャストじゃないので、そういうものを進めていくために市民はどうしたらいいんですか？
ダメなものはダメだっていうふうにしっかり言えることだと思います。
この開発じゃダメだって言えるようになるってことですか？
だけど、根拠のない反対ではなくて、しっかりと学んだ上での、徹底的に学んでいただいた上での反対っていうのが、まあ、反対で批判的な声っていうのが、やっぱり事業者にとってもプラスになると思いますね。
確かに。なんかそれこそ、そのじゃあどうやって学んだったらいいのって思ってる人もいると思うので、私が最後にこの再エネを増やしていくアクションので、紹介しようと思ってたんですけど、ゼロエミッションを実現する会っていう、全国規模でその自治体、自分の自治体から再生可能エネルギーとか気候変動対策、再生可能エネルギーだけじゃないですね、断熱とか省エネとかいろいろな面で進めていく市民の動きをサポートしてる団体があるんですけど、そこがいろんな勉強会も開いてくれてるんですよ。なので、そういうのをぜひインスタグラムとかフェイスブックとかホームページとかいろいろな形、ところで本当アクティブに、勉強できるものから参加できるものからいろいろあるので、そういうのに参加していったらいいって感じですよね、きっと。
そうですね。私もゼロエミの会には時々協力したりしていますので、いろんな学ぶ場が今どんどん増えているのがいいことだと思っています。で、やっぱこの脱炭素社会を作っていくのって、途中で文明の転換だっていうふうに言ったんですけれど、文明の転換ってそう簡単じゃないので、
そうですね、本当に。
私たちっていうのはリリアンさんと私だけじゃなくて、このポッドキャスト聞いてくださっている皆さんもそうだし、地球で生きてる我々に人間全体にとっての、ものすごく今難題が気候変動の問題だと思うんですよね。だとすると、これ、今まで通りのやり方、今まで通りの考え方というのを、その延長線上の中に対応していっては、おそらく対応できないわけで
そう
す。
ですね。
その上では、やっぱり何より、そういう状況を克服するためには、 やっぱり何より学ぶということをし続けないと太刀打ちできないと思います。
そうですね。あとなんか私思ったのは、そのもちろん大きな変化を起こすってすごく大変なことなんですけど、でもこうじゃあこの変化を大きく起こせた先の未来ってどんな未来なのかなっていうのを想像する力もすごく大事だと思っていて、なんか例えばそれこそ化石燃料とかその大きな産業とかに頼らない各自治体が自給自足とか自らの市民パワーで回っていけるっていうことでも、コミュニティが育ったり人々ともっとつながりを感じられたりだとか、自分に力があるって気がつけると思うし、でそういった形で再生可能エネルギーとか気候変動をこう緩和させて解決する方向に進んだ社会って、結局水もまた美味しくなったりだとか、美味しい空気をまた吸えたりだとか、いろんな生き物が消えるかなと思ってたのがまた帰ってきたとか、本当に私たちを元気にさせてくれるものがたくさんまた戻ってくるっていう、すごい明るい未来だと思うんですね。なんかやっぱそんな社会で生きたいじゃないですか。なんか自分一人と孤立してて、なんか大気汚染もしてて安全な食べ物もなくってみたいな未来じゃなくって、この変化を起こして一部になってくって、すごく自分にとって幸せだったり、自分の次の世代にとって幸せな未来につながっていく種をいっぱい植えていくことなんだって思うと、もうちょっとなんだろうな、勉強していくのも大変かもしれないけど、すごくいい未来に向かって生きてる気持ちになれると思うんですよね。自分の人生をいい未
いや、
来のために
本当にその通りだと
成
思
長
い
し
ま
て
する
っていう
ね。
か。
私ね、途中で出たご当地エネルギー協会にも仲間や友人がたくさんいるんですが、彼らともものすごく共感できているところで、ちょっと個人的な話をすると、私が社会学者になって一番心がけていることというのは、作りたい未来を作り続けられる社会を作る。これが私の社会学者、環境社会学者としての、自分のテーマなんですね。
素敵です。
2050年脱炭素を目指さなければいけないっていうことは、この制約から当然出てくるんですけれども、二酸化炭素を減らすっていうだけではおそらくないんです。私たちがどういう社会を作りたいのか。で、その作りたい社会が、地球温暖化、気候変動によって、おそらくできることがどんどん減っていきますから、作り続けられなくなっていくっていうのが、これから、目の前に現れてくる危機として出てくると思うんですね。だとすると、それを少しでも緩和をして、私も子供がいるので、続く世代の人たちが、作りたいと思える社会を作り続けられるようにするのが我々の責任だと思ってます。
そうですね。民主主義を守るって
いや、
こ
そ
と
の
です
通り
よ
で
ね。
す。で、やっぱりそのためには、入り口としてはやっぱり学ぶっていうことが必要だし、私はその先も考えたいんですよね。学んでいただいた先には、やっぱり学んだことって話したくなるじゃないですか。
そうです
ね。
ね。
なので、このポッドキャストもそうですけれども、自分がで聞いていただいて、自分なりに理解した話というのを、自分の言葉で、語る。ですね。自分の言葉で語っていただいて、対話の素材にしてほしいなっていうふうに思います。
そうですね。本当に別に意見合わない人で当たり前だし、多分関心持ってない人もいて当たり前だと思うけど、なんで関心持ってないのかなとか、私はなんで関心持ってるのかとか、なんかなんで反対なのかって、なんだろう、自分が全部知って正しいと思わなくていいから、思ってることを言っていって、相手からも聞いていくっていうのが未来作っていくのかなって思ってます。
そうですね。やっぱり、ある人たちが何らかの、再エネ事業に反対しているって言った時に、僕らはどうしても反対している人たちっていうふうに見てしまいがちだし、事業者とか推進側にいる人たちも推進している人たちって見てしまいがちなんですけれども、やっぱり人それぞれ、地域それぞれ歴史があって、向き合ってきた過去があって、作りたい未来があって、で、今に至っていると私は思っているので、 賛成とか反対とか、まあ、そういう単純な二区分で物事ってなかなか割り切れないと思うんですよね。であれば、やっぱりその対話をして、その先、やっぱりこの点は一緒にできるよねっていう、対話の先にある共同のチャンスをぜひ、作っていってほしいなと思うんですけどね。
ね、なんかだって例えばその根底の話をしたら、もしかしたら再エネ賛成も反対も同じとこ、こと、例えばこの自然を守りたいっていうことが根底にあったら、目指したいところは一緒だけど、それの答えが賛成と反対に分かれてた可能性だってあるわけじゃないですか。だからなんか、じゃあどうやったら本当に自然を守れるのかねとか、根底までね、語り合っていけたら、きっとみんなが、なんだろう、こんぐらいなら譲れるかなとか、あ、そっちの考えの方がもしかしたら自分の最終目標につながるかなっていうふうに考えが変わっていけると思うので、ぜひぜひそういう民主的、主義的なものが、まず私たち一人ずつからできることだなって私も思います。
大事だなと思いますね。
私が最後にこんなことをやったらいいんじゃないでしょうかっていう話をちょろっとさせてもらうと、例えばまずすぐ、今すぐにもできるのは電力会社を切り替えるパワーシフトっていう、今すぐソーラーパネルつけられなくても、今使ってる電気を再生可能エネルギーを広げていくことに、力を入れてる企業にお金を支払うことができるんですね。そのパワーシフトっていうのをぜひ見てみてほしいですし、そこにすぐ5分もしないで切り替えられるので、それをやってほしいですし、あとは出資先を考えていたら、それこそ再エネを増やすような市民型の再エネを立てていくところに出資していくのはいかがでしょうっていうのもありますし、太陽光パネルを0円からつけるサービスもあるし、もし農地を持っている方を聞いていたら、ソーラーシェアリングというソーラーパネルを農地の上に立てて野菜も電気も作れるっていうのもありますし、あとはさっきも触れていたその自治体レベルとかを変えていくアプローチをできるゼロエミッションさん、ゼロエミッション実現する会さんとかで、ぜひ友達を探すっていうところをやってほしいなと思っています。というわけで、千野さん、ぜひ最後に何かメッセージあったらお願いいたします。
はい、ありがとうございます。途中で言った、作りたい未来を作り続けられるって話で言うと、多くの人たちが、やっぱり作りたい未来って持ってると思うんですよね。で、それって実は、人それぞれ必ずしも同じではないっていうことがあります。で、その、お互いの違いを認め合うっていうことは大事なんですが、その基盤にあるのが、私たちがどういう地球に今生きているのかっていうことなので、今私たちの地球が、気候変動、地球温暖化という危機に直面しているっていうことは、本当に、環境とか、ゼロカーボンとか、脱炭素とか、そういったことをずっと、ど真ん中で考えていた人たち以外の人たちにも、必ず関わるテーマだっていうふうに私は思っていて、今、長野県内で、私の住んでるですね、長野県内で、一生懸命やってることとしては、例えば、アートと気候変動とかですね、別のライフワークを持っている、いろんなライフワークを持っている人たちと、気候変動というテーマで対話をし、そして一緒にできることを見つけていくっていう作業をここ何年もかけてやっているんですね。で、今リリアンさんおっしゃったように、やっぱりそのためには仲間が必要で、どんどんどんどん仲間が増えているっていう手応えを今私は長野県内ではとても大きく感じているところなんですけれども、この場はまだまだ必要なので、ぜひ、いろんなライフワークを持っている人が、かける気候変動っていう形で、自分に何ができるだろうっていうことを、少しずつ、考えていただけるとありがたいと思っています。以上です。
すごい大切なメッセージありがとうございます。千野恒秀さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エメラルドプラクティシズでは、インスタグラムやツイッターでも随時情報を発信しているので、そちらのフォローもお願いいたします。それでは今日もエメラルドのようにキラキラと輝く一日をお過ごしください。